さい。聖書を2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書列王記下2章19から22節578ページです。下の段、19節以下。この町の人々はエリシャのところに来て、ご覧のようにこの町は住むには良いのですが水が悪く土地は不毛ですと訴えた。彼は新しい器を持ってきて、それに塩を入れなさいと命じた。人々が持ってくると、彼は水の源に出かけていって塩を投げ込み、主はこう言われる。私はこの水を清めた。もはやここから死も不毛も起こらない。と言った。エリシャの告げた言葉の通り、水は清くなって今日に至っている。今一箇所は新約聖書、マタイによる福音書の5章、6ページ。13節以下を朗読いたします。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々はあなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。祈祷をいたします。天にあって私たちを守り導いておられる主イエスキリストの父なる神様、すぐる主をあなたの御支えのうちに生きることを許され、この新しい週の始め、再び私たちを前に集めてくださりましたこと、心より感謝申し上げます。ここに敬愛する兄弟姉妹と共に、あなたの皆をあがめ、賛美の声を合わせ、御言葉の糧に預かる礼拝の時を備えてくださり、重ねて感謝申し上げます。私たちは、あなたを地、子、聖霊なる三一の神として礼拝を据えておりますが、聖日ごとに三位一体真実を覚え、これを重ね数える中で、本日はその第三真実を迎えています。三位一体をもって、世の生徒があなたを称え、告白してきたことの意味を、どうか私たちも深めつつ過ごすことができますように、創造主にして贖い主、また愛の神として聖書を通して表されたあなたの御姿を仰ぎ拝し、礼拝を捧げる中で、どうかあなたが親しく望んでくださり、私たちの信仰、希望、愛をこの礼拝の中でさらに増し加えることができますように、あなたが導いてください。梅雨の鬱陶しい季節を迎えています。ほどなくこの季節が終わることを待ち望むながらも、水も大地も空気もあなたからいただいた私たちの生存に 欠かせない資源であることを私たちは忘れがちであります。快適な生活を望むばかりに貴重な資源を奪い無駄にしてきた私たちの罪をお許しください。そしてあなたがお作りになった自然の調和を取り戻すことができますように、私たち人類にその責任を自覚させてください。そして次世代の子どもたちがいつまでも共に進む道をあなたが示してください。国政選挙の時節を迎え、家計や年金、経済への関心が寄せられる中で、ことに私たちの世界平和に向けた願いが取り上げられ、また叶えられますように、あなたの御導きを心から祈ります。心に痛手を負っている人がおられます。どうかあなたが癒してください。共に手を携えてあなたの御栄を明かしする喜ばしい賛美の務めに向かって共に歩ませてください。病を得てここに集うことのできない兄弟姉妹を覚えて、私たちは祈りを合わせます。どうかあなたの癒しに預かって、一日も早く私たちの交わりに戻ることができますように祈ります。教会学校の子どもたちとご家族の上に、またこの地に住むすべての方々の上に、あなたの御祝福と恵みが届きますように、災害の痛手に苦しんでおられる方々にあなたの平安と安息が届けられますように祈ります。尽きない感謝と祈願、それぞれの心の内にある祈りに合わせて、尊き主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日は三条の説教の公開説教として、私は三条の水訓というふうにそこに書かせていただいたのは、説教が二つ続くので、最初の方は水訓、古い言い方ですが、まあでも意味は同じことです。まあそれをお答えしたり、で、第二回目となりました。で、第一回目は、まあここにおられない方々もおられますので、ちょっと垣間見て、かいつまんでお話申し上げると、有名な幸いなるかな心の貧しき者、天国はその人のものなり、幸いなるかな悲しい者、その人は慰められん、幸いなるかな柔和なる者、その人は地を継がん、幸いなるかな義に飢え渇く者、その人は悪ことを得ん、以下あるのですが、特に有名なのは、幸いなるかな平和ならしむる者、その人は神のことを唱えられん、幸いなるかな義のために、責められたる者、天国はその人のものなりと。また記者は、すべての人を幸福に向かって招待をする、そういう、まあ、呼びかけのメッセージが前回でした。つまり三条の説教の冒頭はそのような、全ての人を祝福へと招く、そういう呼びかけの、メッセージであったわけですね。私たち幸せでありたい、その幸せのほとんどはもうルカの方がよりはっきりしています。それは貧しいもの、飢えてるもの、泣いてるもの、そういう欠乏の状態、それが満たされるところで幸いを感じます。でマタイさんはですね、それに対してもう少し精神化して、心の貧しい人、義に飢え渇いている人、憐れみ深い人という仕方でですね、精神化したそういう欠乏にしています。どちらも必要です。しかし聖書はもっと根本的にですね、こういうことの幸いの必要は十分認めながらも、その根底、つまり命そのものについて私たちが肯定できるような幸いを 語ってるんですね。でこれを私は前回は何と申したかというと、宗教的幸福感というふうに言わせていただきました。私たちは愛によって生まれ、愛によって生き、また愛の中で生き、また愛の中で見事に召されていくのです。それは命全体を包んで幸福を私たちが受容できる第一歩です。だから恵みによって与えられているものに対する感謝をできる、そういう心で私たちを招いてくれているのが、いろんな欠乏はあるけれども、その欠乏の中で最も癒されるのは命への感謝と、またその命に預かって生きることと、終わりにあってもなおかつ感謝と喜びを持って閉じる人生、それがこの福音であると、のメッセージであるということを、前回のあの7つの祝福を通してご一緒に見たわけですね。で今日はその第2弾13節以下なんですが、まあ、今後どういうふうになっていくかということを含めて、修法の下の方にですね、全体をこう見ていただくと分かるように、ここに書かせていただきました。今2番目です。全体を5つに分けています。でこれはマタイ記者が旧律法に対する新律法、旧律法の中で最も重要なのはあのモーセの十戒です。そのモーセの十戒に勝るイエス様の教えを十の項目に分けてですね、語っている。前回はその第一でしたね。全ての人へ幸せを伝える、そういうメッセージ。第二、それはここにあるキリスト者の特質、地の塩、世の光というふうに出ている、まさに今日これから見たいと思うところです。でこれタイトルですね。でそうこういうふうに私たちが召されていて、またこういうふうに生きる目標を与えてくれているわけですが、具体的にどういう生き方をしたらいいのかっていうのは、その後の3番以下になっていくわけです。で第3番は先ほど申したように旧律法に対する新律法ですね。実は旧律法はモーセ五書といって、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記という旧約聖書の最初の5つを重要視しているわけです。それになぞらえてマタイ記者は5つにしようとしている。だからかなり、なんていうか意気込んでですね、イエス様の教えをこういうふうにまとめ上げている、その技量は素晴らしいものだと私は思います。ですから旧律法に、旧に対する信を言おうとしているわけですね。そこのところです。で、ごめんなさい、今3の1を言おうとしている。ユダヤ教に勝る旧約の義ですね。得てして、パウロによるとですね、信仰義って言って掟はもうどうでもいいというような言い方に聞こえてしまうんですが、マタイさんはそうではない。イエス様の教えをむしろ旧律法に勝る新律法として定立しようとしているところがあります。だからあなた方はですね、律法を廃するために私が来たと思っちゃいけない、むしろ完成するためなんだというふうに言って、律法への一点一角もされることはないんだって、むしろそれを根底から支えていくような掟をこれから提示する、そういうのを言ってんです。であなた方の義が、つまり義というのは掟に従って生きる、その生き方がパリサイ人や律法学者、ユダヤ教のそういう人たちに勝っていなければ神の国に入ることはできないと、こういうふうに、これはマタイの言葉ですね。イエス様は言っているとは思いませんが、そう言ってこの三条の説教に一つの方向性を示している。で具体的に1番、2番ですね、旧律法に対する新律法を挙げて5つの対比があります。 三条の説教から六番目からですね、殺すな、盗むな、殺すな、会員するな、偽証するなという、そういうようなのがこう出てくるんですが、それに当たるのをですね、一つ一つ、まず殺すなというその問題で、まあ、これは死刑問題が最近も大きく出てくるところですが、イエス様の見解をマタイがまとめていますので、まあ、ご期待ください。それからこの結婚の問題ですね、それにはまたそこから外れていく、せっかくそうありながら会員したり離婚したりする、そういうことが起こるんですが、さあ真立法であるイエス様はどう教えたかですね、これもご期待いただきたいと思います。本当に私は現代的だと思います。それはなんか型にはめたね、絶対離婚愛ならんて、そんな言い方じゃないんです。もっともっと根本に私たちに目を向けようとしています。それから偽り誓うことですね、これも、それから目には目、歯には歯という有名な言葉がありますね。その掟に対して、しかし私はこう言って非暴力を出す。非暴力の極みは敵への愛です。だからだんだんこうステップ上がってですね、階段を上るように上に上がっていくのですね。そしてキリシタンの義は、旧律法に対してみんな儀礼について見ています。それが施し、祈り、断食です。この祈りの中では、私たちは主の祈り、ここで、私たちが礼拝の中で捧げるこの主の祈りはこの中で出てくるわけですね。あの3つなんですけれども、世の中の宗教、他にあと2つ加わっているのが多いです。イスラムもそうです。それからあのカトリック教会もあと2つですね。何でしょうか、お分かりですか。その1つが巡礼です。だからメッカに行くのもですね、あちこちに巡礼の場所がありますが、その総本山であるサンピエトロ大聖堂に行くのもですね、これも信仰の証として重んじられていくのがあります。だからもう加わるわけですね。さらにもう一つあるんです。それは礼拝、礼拝、イスラムは5回一日いたしますが、すぐそこにイスラムがありますね。なぜ2つ取ってるんでしょうか。これはですね、エルサレムはイエスが十字架にかかったその場所です。巡礼という、そういう仕方で崇めることはない、ですから外しています。礼拝はどこでするのか、それぞれの心の中ですべきものということで、もうこのここに出てくる施し、祈り、断食の中にもですね、あなた方は人に見られるためにするんじゃない、あなたと神さんの一対一、そして隠れたところに見ておいでになる、あなたの、その天の父に捧げる、これが礼拝なんですね。だから礼拝に関して言ってないわけじゃないんですが、この3つの中にもう織り込んでしまっていると、そう見ることができると思います。それから第4番目、いよいよ階段を上がっていきます。キリストの思考の倫理、最も高い倫理、それは天に宝を積むことだし、そして私たちが健康であるというのは目によく現れた。それは目が澄んでいて明るければ体全体も明るい。だからあなた方の心も健康で明るくする、その秘訣を語っています。それは第3番目、思い煩いからの自由です。何を食べよう、何を着よう、どこに住もう、より快適にという、さっきの物的なそういうものですね。それは天の父なる神様がもうあなたが祈る前から分かっていると。だけどあなたが求めるべきものは何か、神の国と神の義。そしてそれは何かというと、さっきは言ったあの幸福と同じですね。何かをすればじゃない、いただいているものの中に、つまり命、その中で私たちが精一杯感謝を持って捧げていく生き方、空の鳥の花がそうしている。そしてその結び、6章の34節、私は女子大で、聖書の授業の終わりにですね、 心に残った聖句を挙げてくださいというと、第1位はコリントの信徒の手紙の13章愛の賛歌ですね。第2位はここなんですね、6章34、明日のことを思い煩うな、明日は明日自身が思い煩う、一日の苦をその日一日精一杯あなたの命を捧げて輝かせて生きればそれでいいのだということを言ってるこの部分ですね。これが倫理の上の方に出てきます。さらにどうしても人の欠点は目立つんですが、自分の欠点の大きい場合があります。あなた自分のうちに大きな丸太のようなですね、罪があるのに、人の塵のような、これは丸太に対しておがくずと言ってますね。最近の、昔は塵と針だったんですが、まあ相手の方がどうしても大きく見えない、偽善者よと、あなた自分自身をまず見つめて正しなさいという、そういうところがあるんですよね。そしていよいよこれまた頂上です。キリスト教倫理の、キリストの倫理の最高の高い極みが黄金律です。7章12節というところです。そして最後結びです。結びも有名な言葉ありますけど、求めよ、探せ、門を叩け、すべて求めるものは得、探すものは見出し、門を叩くものは開けてもらえる、でも広い道から入ると滅びに至る、狭い道から入る、まあ、つまりマタイさんは暗に自分の今出しているこういう新しい掟の中で研鑽に励んでいくことを進めているのですね。そして終わりは必ず来ます。その終わりに対しても備えられるように、私たちが良い木として良い実を結ぶようにしなさい。そして自分の人生は砂の上に立てるんじゃない、岩の上に、岩を土台として家を建てなさいと、こういうことになるんですね。これ全部言ったことになるんですが、やっぱりこういうふうに見てくると、さすがだなというふうに思います。まあ言ったついでにもう一言、マタイさんは三条の説教を5つにしましたが、マタイ福音書全体を5つにしているんです。一つは今の三条の説教、次は弟子派遣の説教というのは10章に、みんな終わりのところにイエスがこれらの言葉を語り終えられるとっていう、そういうことがついてますから、それでも区切りが分かります。第3番目、例え話書です。種まきの例え、その他の例えを合わせてイエス様の例え話書が第3、これが13章。それから教会指導者と信徒への心得としてですね、18章出てきます。2人また3人が共に祈るとき、私もあなたたちの中にいるというふうに言った、あの言葉がこの18章の中に出てくるわけですね。教会規定として、その指導者に向かっては、あなたたちは九十九匹の一匹を大切にしなさいという、そういうところから入っていったりする、そういうところがあります。最後は24章から25章の終末の説教集というところで、さていよいよここから今日の説教に入っていくことにいたしましょう。でもこれはすごくよくわかるんじゃないでしょうか。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光である、そのように生きなさいと。でこれは2つの見方を私たちはこれからしていくことになるんですね。まず福音書記者マタイさんはどういう意味でこうまとめたのかという、しかしもともとそれはこういう形でなかったはずですから、別な場所で語られた可能性が十分あります。イエス様はどうだったのかということを見たいと思うんですね。地の塩、世の光で、二つの標語をマタイ記者は語っているのですが、 どなたでもすぐ分かるような内容だと思います。暗闇を照らす世の光となることは、そのまま私たちの目標になります。地の塩については多少解説が必要なように思います。地の塩をもってどんな生き方が求められているのでしょうか。そもそもイエス・キリストはこの言葉をもって何を教えておられたんだろうか。実は地の塩という言葉はマタイ福音書にしかありません。しかし塩についての言及はあるのですね。最初の福音書であるマルコ福音書9章50節ではこうあります。塩は良いものである。だがもし塩が塩気をなくしたら、それを何によって味をつけることができようか。あなた方は自分自身の中に塩を持ちなさい。そして互いに平和でありなさい。私たちが用いている新共同訳聖書はちょっと違うな。自分自身のうちに主を持ちなさい、そして互いに平和に過ごしなさい、あります。主を持つことによって互いに平和に過ごすとはどういうことでしょうか。これを以前使っていた口語訳聖書では、あなた方自身のうちに主を持ちなさい、そして互いに和らぎなさい、とあります。平和に過ごすとか、和らぐと訳している元の言葉は、平和を意味するギリシャ語なんですが、そのエイレネという言葉、これを動詞の形にして極めて珍しいんです。この場所と、あともう一箇所、二箇所にしかないんですね。で、どういう主を持つことがどうして平和につながるのかという、そのことですが、まあその前にマタイさんはその平和に過ごす言い方をしませんので、地の塩であれというその地の塩、どういう特質か。先ほど列王記下の2章19節を読みましたが、そこには主はこう言われる、私はこの水を清めた、もはや死も不毛も起こらないと。これは殺菌作用ですね。エリシャは汚れた水を清めて飲めるようにするの塩を使ったと。これは今でも私たちも知っています。殺菌作用は同時に宗教儀礼でも清めの儀として、特にレビ記は一生懸命これを、祭司の役割としていたします。日本でも、そうですね、キリスト教ではしませんが、お葬儀の後なんか塩を撒いて清めるというようなことをしたりなどしますね。塩は清めに使う。もちろん第3番目調味料として使うわけですが、同時に食料保存、漬物としたり、防腐の腐敗防止の役割もいたします。これは呼ぶ日とか新約聖書でも、コロサイの信徒への手紙でも出てきます。ちょっと他のどこにもない旧約聖書だけの塩の使い方が一つあります。それは契約です。塩の契約、部族や集団の契りの固さ、不可欠さ、そしてそれをなくしてしまったらば、お互いにもはや共に過ごすことができないような、民数記18-14以下ですね、旧約聖書に出てきる。あなた方は地の塩であるとイエスが語るとき、それは塩の持つ特性をすべて含めて述べているように思います。しかし先ほど申したように、マルコ記者が付け加えている言葉、そして互いに平和に過ごしなさいについては、マルコを除いてどこの聖書にも出ていないのです。どういうふうにこれ返したらいいか。平和に過ごすという、まあ、それでいいのですけれども、一つのヒントは、 それはこれを語られたイエス様自身がまさに塩のような生活をなさったとすれば、それは何なのか。その全体の五生涯の中に地の塩としてのイエスの生き方、塩には三つの役割があると言われています。出し味、聞き味、そして隠し味です。まあここの私は調理に関しては全くの素人なのですけれども、しかし定年後は、近くにある八王子市のですね、男性だけの料理教室に何回も出かけていって、自分でもできるように、まあ自慢していいかどうかは分かりませんが、味噌汁に関しては私は自分がベストだというふうに思っているようなところがあります。ただ皆さんの方がはるかにこれはよく知っていると思います。出し味、火味、隠し味。その中で今日、今このテキストに関わるものとして特に注目したいのは最後の隠し味です。例えばお汁粉を作るとき、甘みをさらに引き出すために塩を加えます。すると甘みは一層引き立つわけですが、塩はその強烈な味をなくします。イエス・キリストは私たち人間が神の御心の前に生きることができるようになるためにご自身の命を捧げてくださった。同じように地の塩となるべき私たちも人々のためにその身を捧げていきなさい。これが、そしてあなた方は塩になって平和に過ごしなさいということになるのでしょうか。で、先ほど平和に過ごすというそのエイレネインという動詞に使うわけですが、もう一箇所あります。それがローマの信徒への手紙の12章9節以下です。ちょっとこれも三条の説教に非常によく似ているところで、そこの下りのところだけ申しますと、12章の14節でこうあります。開けてみましょう。その聖書の場所、新約聖書の292ページ上の段です。これはそこの場所の18節、できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさいと、新約聖書の292ページでも、そこに至るまでのこれメッセージが素晴らしいですね。ちょっと読みましょう。キリスト教的生活の規範、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢いものとうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪意を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。ここで次の場所です。できれば、せめてあなた方は、すべての人と 平和に暮らしなさい。この場所ですね。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われる。これ詩編です。書いてある。あります。あなたの敵が飢えていたなら食べさせ、乾いていたなら飲ませ、そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。これは箴言の25章の23節なんですが、悪に負けては向けることなく、善をもって悪に勝ちなさいと。この言葉、これ普通の学校教育の中でですね、まあ聖書の時間でもあるので読むとですね、みんなその通りすんなり受けて歓迎してくれて、中にはですね、これ15節の喜ぶ者とともに喜び、泣く者とともに泣きなさいというのは、私たちのホームルーム、こうありたいと。さらにはですね、クラブ活動をやってるバスケットのクラブだったんです。これ私たち、このゼッケンの裏につけたいって言うんですよね。いいですねと私は。ただ日本語はちょっと恥ずかしいから英語で教えてくれって言うんで、私は Rejoice with those who rejoice, Weep with those who weep という言葉を言われたので、それを教えてあげたら、本当にそれをですね、自分たちのユニフォームに使うようなことが起きたんですね。だから普遍的だと思います。これはキリスト教を超え出て誰でも分かるところではないでしょうか。もう一箇所、これも読むのはやめますが、エフェソの信徒の手紙の2章の14節以下、これは平和の動詞じゃなくて名詞で使っているんですけれども、やはり犠牲、そして先ほど言った隠し味のね、そのこととして平和を持っているなとパウロが使っている言葉、新約聖書の354ページですが、こういうふうにエフェソの信徒への手紙の2章14節、こうあります。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。そうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に釣り上げ、平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。これが隠し味として地の塩の意味として十分私は通じる、同じもの、同じ中身がパウロによって語られていると私は信じます。ところでもう一つの、あなた方は世の光である、自明でそれでもいいんですけれども、マタイ福音書ではこの言葉に付帯事項がついています。山の上にある町は隠れることができない、そういう言葉と、灯火を灯して升の下に置く者はいない、燭台の上に置く、そうすれば家の中のものすべてを照らすのであると、こう言ってるんですね。言い方を変えると、光を隠す人がいる、自分たちのものだけにしようとする人がいる。学ぶっていうのは、つまりそれは世の中を明るくするはずのものであるのに、独り占めしたり、学歴に使ったり、立身出世の道具にしようとしたり、それ自体いけないというわけではないです。もっと基本的に啓蒙、闇を照らす、そういうはずのものがそう使われていないということ、これは暗にユダヤ教指導者を批判しているように私には見る件ですね。 そのようにあなた方も光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。また記者は塩の前に地を加えて地の塩としました。これ他にないところです。また光の前に世の光、世を加えました。そこには宣教の姿勢が強く掲げられています。私たちもこの礼拝に集い、賛美と礼拝を捧げる同時に学ぶこともするのですが、そういうことを通して私たちが地の塩、世の光となる、そういうためであることを共にわきまえ、今日第2回目の三条の説教公開の結びとしたいと思うんです。神の御栄を表すために私たちは地の塩、世の光への研鑽に招き入れられていることを喜びとしたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、数に足らない私たちを召し集め、あなたの御国建設の働き人としてここに立たせてくださる恵みに感謝いたします。どうか地の塩、世の光となって、あなたの御子イエス・キリストに習い、平和の務めを果たすことができますよう、私たちを導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。今日は信仰告白として三位一体を、歌っている信仰告白の61番歌いましょう。お座りになったままでも結構です。
Thank you.
どうぞ。